ヘブラ人への手紙を読み進めています。ここのところ数回はこの手紙はこの著者である方が説教、語った説教を集めたものなのだということを見ています。その意味で私自身も説教者、説教を語る者のという務めを与えられている者として、この手紙から学ばされることはたくさんあるなぁと思います。で、説教で一番大事なのは何より聞いてくださっている方々にそのメッセージが伝わるということが大事ですよね。伝わらなければどんなにいい話でも、どんなに高尚な思想でも、伝わらなければそれは説教とは言えない。ゆえに説教者はどうしたら聞いてくださっている方々に伝わるのかということを一生懸命考えます。で、このヘブライ書の著者が12章の最初から取り組んでいるものも、こともですね、聞いておられる方にとって、どれだけ何か身近な出来事を通して、親しみやすい例えを通して伝えようと、伝わってほしいと思いながら、そういう身近な例えを用いているということがよくわかります。十二章の一節には、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。自分に定められている競争と。で、この競争というのは当時、行われていた、ギリシャ、そしてローマ帝国でも行われていた競技ですね。もともとは、スタジアムという言葉の語源になったスタディオンというある距離があるわけですね。その距離、190メーターぐらいなんでしょうか。その距離をこう走る、そういう競技がスタジアムの中で行われていたんだ。それがさらに後になってくると、それが2倍の長さになったり、また今度は10倍の長さになったりして、こう競争が行われていたんだ。で、そのことはとてもみんな身近であったわけですよね。今まで言えばマラソンのような、それを彼は、この著者は信仰生活について例えとして用いているわけで、いわばそのマラソンのようなもの、競技のようなものが、に、こう、参加することが、私たちの信仰生活なんだ、っていうんです。で、実は今日の聖書の箇所、12章の4節からも、同じようにですね、この競技、オリンピックつながりと言ってもいいんですけれども、それが、この背後で考えられています。4節読みます。あなた方はまだ、罪と戦って、血を流すほどまで、流すまで抵抗したことがありません。ちょっと読むとですね、急に話が変わったかのように、別の話が始まっているかのように思ってしまうんですけれども、実はこの戦うという言葉、罪と戦っての戦う、これはギリシャ語のアンティカシステイミーという、アンチカシステイミーという言葉なんですが、相手と、これはもともとは対面する、対峙する、こう、その戦う、そっから戦うっていうことに、つまり格闘技なんですね、まさに。さっきのマラソンというのはこう競争するわけですよね、あるいは、それに対して一対一で戦う格闘技、レスリングとかボクシングなんですね。当時のオリンピックは、走ったり飛んだり、こう投げたりという、そういう陸上競技と、もう一つ格闘技っていうのがあったわけです。もともとはレスリングから始まったそうで、立ったままですね、こう相手とこう組み合って、そして相手を持ち上げて投げた方が勝ちというのが、最初の、レスリング の発祥だと言われているんですが、でそこからボクシングのようなものも始まりました。こう 手にですね、革の紐をこう巻いてグローブのようにしてこう殴り合うという、やがてですね、これがもっともっとこう過激になってまいりまして、パングラディオンという競技が始まります。これは素手でですね、何も持たない素手で相手と対峙して攻撃してですね、このどちらかがですね、自分の敗北を認めるまで戦うんですね。さっきのレスリングはこう持ち上げてこう、投げたら勝つということで、まあそれはそんなに怪我は考えなかったもいいんですけども、このパンクラディオン、このパンクラディオンのパンというのはすべてのっていうで、クラディオンという言葉から後々にグラディエーターって。グラディオン、グラディエーターってローマのコロッセオの競技場で、こう戦い、剣闘士ですよね。戦う者たち、剣を持って戦うようになっていくわけなんですけれども、それが生まれてくる元々は、そういう競技として、パングラディオンっていうのがあったわけですよね。で、それはレスリングと違って、相手がですね、敗北を認めるまで戦うわけですから、かなり血を流したり、こう、もう、参ったというまで続けるわけですよね。当然血が流れるわけです。それが今日のこの4節の罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんと、その背後にこの競技のことが聞いている人たちは分かったということであるようです。で、問題は、なぜこんな厳しい言葉を、これ厳しいですよね。罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんとまではっきり言い切られているっていうことは、なんでこんな厳しいことを言わなければいけないのかって、その理由が次の5節に出てまいります。5節。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。と、主の鍛錬を軽んじるな。これ括弧付きなので、この言葉は旧約聖書の箴言の3章の11節に出てくる言葉をここで引用されています。箴言のその3章の11節の方では、主の諭しを拒むなっていうふうに書かれてありますね。拒む、まーすっていう言葉ですよね。拒否する。だから、ここは軽んじてはいけないっていうのはなんか、軽んじるっていうと、なんていうかな、こう馬鹿にするっていうか、無視するとか、そういう、意味に取られますけれども、これはむしろやっぱり元々のその箴言の言葉のようにですね、受け入れないって拒むんですよね。つまり、それが背景に、信仰をね、これクリスチャンに対する手紙なんですから、信仰を持ったのにですね、神様を信じますよね。そしたら、普通だったらですね、もう、幸せになるって言いますか、信仰を持ったら、すべてうまくいく、新しい、良き人生が待っているんだ、と思って、信仰生活を始める。先ほどの12章の一節にありましたように、こう、自分に定めている競争を貸しに抜こうとしていくんです。で、ところが、ちょっと苦しいことや辛いこと、もう考えもしなかったような、そういうこと、困難っていうのが起こってくるわけですよね。で、その時に、それを、そういう困難や苦しみっていうものを、拒む、拒否する。ありえないと、ね。そんなこと、どうして神様はこんなこと与えるんだって言って、拒否する。あるいは、主から懲らしめられても力を落としてはいけない。もうすぐ、ダメだ、やめてしまおうっていうふうにして、もう、ちょっと苦しいことや辛いことがあったら、投げ出してしまう。そういうことがあったんではないだろうかと。 それに対してそういう姿勢ですよね。つまり、信じたら悪いことなんか自分の人生に起こるはずがないんだとかね。あるいは、ちょっと苦しいことがあったらもう信仰をやめてしまって、そういう人たち、そういう状況があったのではないだろうかと。まあ私たちも、多くの、今までに生きてきて、本当にそんなことがあって、もう教会に来られなかったようになられた方っていうのが、思い出しますね。まあそれに対して、今日のここで言われているのは、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主のこの苦しいことや辛いことっていうのは、鍛錬だ。と、ここで言われているわけですよね。この鍛錬と訳されている言葉は、パイディアスっていう言葉です。パイディアス、鍛錬。もともとこのパイディアスという言葉は、ギリシャ語のパイディアス。パイディオン。子供っていうことなんですね。だからパイディアスっていうのは子供を育てるとか、あるいはしつけをするとかですね、そういう意味の持っている言葉なんですね。だからこの後、6節です。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからであると。神様がいわばその私たち神の子である我々をやっぱり一人前にしよう、育てていこう、そのために起こされることがあるんだ。これを我々の今日信仰で言えば試練というふうに言ったりいたしますけれども、それはここで言えば鍛錬、訓練なんだというふうに言ってるわけですよね。だから7節、あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさいと。鍛えられているものなんだと。神はあなた方を子として取り扱っておられる、おられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうかって。親が自分の子供をちゃんと生活できるようにとか、自立できるように育てる。そのためには、時にはね、頑張れと。あるいは辛いことや、そういう厳しさ、そういうことを経験させて、自分で耐えさせるって言いますか、頑張らさせて、乗り越えさせていく。それは、やっぱり親としての、務めでもあるし、愛情なんだっていうんです。日本のことわざに、生えば立て、立てば歩めの親心という言葉がありますよね。やっぱり子供に、しっかりしてほしい。そして、いつか、一人前としてね、大人としてしっかり自立していってほしいと願うのが親ではないかと。だから一体父から鍛えられない子があるでしょうか。八節、もし誰もが受ける鍛錬を受けていない、そんなことをね、与えられていないとするならば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。諸子っていうのは、自分の子供じゃない場合には、じゃあ、どうでもいいっていうふうに、子供だったらね、もう、ほっとかれるっていうことなんですよ。あえてね、好きにすればいいじゃん、どうでもいいっていうふうになっちゃったら何も言われないかもしれないけども、あえて、小言を言われたり、いろんな教えを言われたりすることって、それは、やっぱり、自分の子供だから、実の子供だからうるさく言うのではないかって言うんですよね。だからこういう思いがあるから、先ほどの4節です。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんと。やっぱりまだまだこれからなんだよということなんでしょう。これから、まだまだこれから、人生はいろんなことがあるよねって言ってるわけですよね。まだまだいろんなことがあるよ。そう、ということは逆に言うと、また信仰者としては、みんなまだそんなに一人前になっていないよ、自分のことがもう、自分はもう一人前だとかね、自分はもう立派な信仰者だなんていうふうに思わないようにしなさいと。まだまだそれは指導されていく、導かれていく、神様からいろんな教えを与えられていって、なんとか生きていける、そういうものなんだ、一人前になっていくんだよって言われているということではないでしょうか。 どうでしょうか。まあ、考えてみれば、例えば最初の12章の最初にマラソン競争っていうのがありましたね。あるいは格闘技、レスリングとか、そのボクシングなんかでも、その試合に出る、その競技に参加しようとするなら、やっぱり訓練しますよね。何の訓練もしないでボクシングとかに出たら、本当命が危ないですよね。長い距離マラソンに出ようと思うなら、やっぱりそれだけの体力や走力を身につけた訓練をしなきゃいけない。それをしないで試合に出るっていうことは、これは命が危ないわけですよね。命がけになってしまいますよね。ましてや、ここの戦いというのはですね、今日の聖書の箇所の4節にありますように、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまでって、これね、何が言いたいかっていうと、戦ってる相手ってのは、人間じゃないんだってことなんですね。罪と戦っているんだって言うんです。もしかしたら、そこが間違っていると思っているのかもしれませんね。相手は人間、この世の中とか社会とか、この世界の構造とかですね、そういうものと戦っていると。で、その中でこう、無理解があったり、苦労しているんだっていうこと。それはもちろんそういう苦労はもちろんあるんでしょうけれども、罪と戦って血を流すまで抵抗したことがないっていうことは、逆に言うと、罪の恐ろしさ、罪の凄さっていうものをまだまだ分かってないよねっていうのが、この言葉ではないでしょうか。罪と戦うっていうことは、それはもう本当にね、まともにそれと対峙して、まともにそれとこう戦ったら、それこそ訓練をしていなければ命取りになるということではないでしょうか。甘く見ちゃいけないって。まだまだなんかこう甘く見てるんじゃないか。罪ということを、自分の罪と戦う。富士見幼稚園でも、教会の玄関がありますね。こう、朝、お母さんに送られてきて、子供たちが送られてきます。そして、まだ入ったばっかりの頃は、お母さんと離れることがなかなかできなくて、もうワンワン、ナワン泣きますね。それで、どうかすると、悲しくなってですね、玄関から出て、そして家に帰ろうとしたりするんですよ。で、これはとっても危なくて、鍵を、扉をバーンと開けて、じゃあそのすぐ道路ですから、そこに車がバーンと来たら、もうそれだけで事故になってしまう、跳ねられてしまいますよね。ですから、この鍵を開けちゃいけないよって、もう保育が始まったら鍵を閉めちゃうんですけども、でもそれをまた開けて、中に、外に出てしまおうと。まあそういう子供が出てくるわけですよね。で、それに対してはですね、やっぱり、これやっちゃダメだって、叱ることをいたします。それは本当に命を危ないからですよね。それをちゃんと、やっぱりそれはちゃんとしておかないと、自分でそれができるようにしておかないと、本当に命をなくしてしまう。だから、先生やみんなでそうならないようにって教えるわけです。9節、10節ですよね。さらにまた、私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。これ面白いんですね。私たちには鍛えてくれる肉の父がある。これはお父さん、本当の地上の父親ですね。その父を尊敬していました。それ過去形になってるの、これも面白いですけど、尊敬していますじゃなく、尊敬していましたって言うんですよね。で、それならなおさら、霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。霊の父ってこれ天の神様なんですね。で、ここの、実はこれも翻訳の問題がここにありまして、霊の父に服従して生きるのが当然ではない、とっても硬いとか古い、なんか服従とかっていう、これは元々の文字通りに訳しますと、霊に従って生きるときなんです。霊に従、なおさら霊の父に従って生きるときに私たちは生きるっていう言葉です。 お父さんが鍛えてくれる、そういうふうに先生とか先輩とか、そういう人たちがこれしちゃダメだよ、ああしちゃダメだよ、ここへ入っちゃダメだよとかね、そういうふうにして鍛えてくれるそれぞれの先生や肉の父、実際の父親がいるんだって言うんです。でそれをやっぱり我々子供の時にはありがとうねって、それに従うんだって言うんですよ。なおさら霊の父に、この天の父なる神様に従って生きる時に私たちは生きるんだって言うんです。命を取られないで神様に従っていくならば、小さい時ね、なおさらその神様の示しや導きに従って生きていく、初めて生きていけるんだよっていうふうに言ってるんです。でその上で、10節、肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神性に預からせる目的で、私たちを鍛えられるんです。これ面白いなと思いますね。肉の父っていうのは、この地上の父っていうのは、しばらくの間、このしばらくの間ってこれもギリシャ語では、オリガスヘメラスっていう言葉なんですね。オリガスっていうのはオリゴ糖っていうのがありますよね。乳酸菌のオリゴ糖の、この小さいっていう意味なんですね。で、ヘメラスっていうのは日々。日っていうこと。一日二日とか。だから、本当にわずかの時間、肉の父、この地上の間は、自分を鍛えてくれたっていうんですね。しかも、面白いのは、その、肉の父はしばらく、自分の思うままに鍛えてくれた。この自分の思いって、これ父親の思いなんです。この地上の父親っていうのは、自分の考え、父親の考えで、親の考えで、子供をある程度の間、本当に少ない時間なんだけど、親の考えのままに、子供を育てるって言ってるわけですよね。でも、いずれ子供たちは自立していって自分の考えで生きていくわけですけれども、それまでの間は、親の、こういうべきだっていう考え方で、この子供を育てるっていうんです。鍛えるんだと。しかし、天の父なる神様、霊の父は私たちの益となるように、ここが違うんですよね。神様の考えを押し付けるんじゃないんだよ。親の考えを押し付けるんじゃなくて、私たちの益となるように、私たちが本当に、よりよく生きるために、神様の側のこうあるべきだっていうのを押し付けるんじゃなくて、私たちが元気に生きたり、私たちの利益になるように、神様は私たちを鍛えてくれるんだよって言うんですよ。しかもご自分の神性に預からせる目的で私たちを鍛えられるっていうことは、神性に預からせるご自分の方へとだんだんこう近づけてくださるっていうんだよね。性別していくっていうんです。こう、ご自分の神性に預からせる。どんどん自分の清さとかね。そういうものを性別、ホーリー、清くしていく。そして、どんどん自分にこう近づかさせていくように、天の御国へとこう導いていくために、私たちを、鍛えてくださるんだ。それが私たちのためにと思ってっていうのが、それが、神様の導きなんだよって言うんですよ。それはもういわば生涯だ。ある時期、本当に少ない日々、だけではなくて、もうずっと生涯、そしてさらには死んだ後も天の御国へと導いてくださるんだ。それが十一節。およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく、そうですよね。鍛えられるっていうのはちょっと苦しいことです。悲しいものとも思われるのですが、後になると、それで鍛え上げられた人々に、義という平和に満ちた身を結ばせるのですと。本当に、良しとしてくださる正義、義とするんだっていう、本当に神様との平和に、私たちの誠の平安を与えてくださる。そういう時を、身を与えてくださる。そのことのために、これはそれぞれの日々の人生でもありですね。また、御国での、神様の身元での御、という、まあ、両方の意味がある言葉ですよね。そしてこう導いていてくださるんだって言うんです。 どうでしょうか。なるほどなというように、今日の箇所なかなか面白い聖書の箇所だなと思いました。で、私がここから学ばされたことはですね、血を流すまで、あえて血を流すまで抵抗したことがありませんって言われていますよね。これは実はもう一つ大事なこととして言われているのがですね、2節12章の2節から読みますと、信仰の創始者また完成者イエスを見つめながらこの競争を走り抜こうよって言ってるわけですよね。で、このイエスはご自分の前にある喜びを捨て恥をも捨てわないで十字架の死を耐え忍び神の玉座の右にお座りになった。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないようにご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさいと。それであなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗して、この血を流すってこれはイエス様のことを思うときに血を流すまでにゲッセマネの園で汗が血になるように祈られた、あるいは十字架でまさに死んでいかれた、殺されていかれた、そこまで抵抗したことがないんだ。イエス様と比べたら、私たちがたとえね、どんな辛い体験や厳しい体験をしているとしても、あのイエス様のそのに比べられるようなところまでは抵抗したことがありませんということをここで言っていると。逆に言えばですね、この罪との戦いっていうのを先ほど一番最初に申しました、私たちはまだ本当に罪と戦って血を流すまで抵抗したことがないんだという時に、まさにその罪と戦って血を流して抵抗してくださった、それは言い方を変えるならば、罪と本当にこう一対一で戦ったら、あのキリストの十字架にまで行っちゃうんだっていうことなんじゃないでしょうか。本当に自分の罪や、まあ、いわゆる罪という存在そのものをこうと真っ向から戦ってですね、で血を流してもう本当に命を取られる、そういう主の十字架の苦しみ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったんですかというところまで、実は罪との戦いってのはそんなに厳しいものなんだっていうことを逆に、ですから私は今日の箇所の4節の罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんって言ってますよね。抵抗したことが、勝ったことがないって言ってるんじゃないんですよね。血を流してまで、そして勝つ、だから罪と勝つことは考えてないんですよ。いかに抵抗したことがない、そこまで戦ったこともないじゃないかっていうことですよね。ということは逆に申しますと、その抵抗して罪と勝つっていうことは、これはもう私たちには無理だっていうことが実は前提になっているのではないか。この罪と勝つのは、これはイエス様の十字架によってお願いをするしかないんじゃないか。むしろ抵抗してみなさい。抵抗したこと、本当に抵抗してみたら分かるって言うんです。私たちの罪と戦うってことがいかに大変かと。本当にこの罪と戦って勝てるか。もう抵抗してみたら、戦ってみたら、ちょっとあがなってみ、あらがってみたならば、この罪を背負って、この代わりにね、死ぬっていうのは、これは、イエス様のどれだけですね、大変な戦いを、そして勝たなきゃいけないのかっていう、これは私たちは、本当はこのことを、もしかしたら、この罪と抵抗して戦ってみたときに、自分の力ではこの罪を何とかすることはできない、これは主にお願いするしかないと。許してくださいと、悔い改めていくしかないと、そう思わせられるんじゃないか。私は今日のこの箇所読んでて思ったのはですね、罪と戦って抵抗してみたことがない。で、抵抗してみたら罪の本質がわかるという意味だとするならばですね、 私たち今の日本、特に教団の中の問題、教会の問題で罪ということが言われなくなったんだということがよく言われていますね。今いろんなところで私は耳にいたします。代わりになんかありのままがいいんだっていうことがよく言われるって、もちろんありのままに私たちは神様に受け入れられています。だけどそれは罪のことを抜きにしてですね、罪のことは言わないでありのままを受け入れていることばかりが言われているっていうのは、これはそれでいいんだろうかと思うんですが、これ両方あって一つだと思います。あるがままを受け入れるっていうのは、あるがままを、私たちは自分のあるがままを知らなきゃいけないわけですよね。あるがままを知るっていうのは、その自分の良さとか立派さとか、そういうことを知るのももちろん大事なんでしょうけど、そこでもう一歩知らなきゃいけないのは、自分の弱さ、愚かさ、罪、傲慢さ、まさに罪ですよね。自分のしか考えないような、そういう罪ということのあるがままの自分ということのその罪を認めていくって、それと戦う、少なくともここの対峙する、こう、それと見合ってこう戦う、対峙するっていうことがあって、初めてその自分のあるがままっていうのを受け止めていけるんじゃないか。そしてこの自分がその罪を神様、イエス様が許してくださっているから、ゆえにあるがままで、さあ自分としてこの自分でどう生きていこうかっていう、そのことを考えていくということができるのではないでしょうか。何かあるがままを受け入れるっていうことが、自分の弱さや愚かさや、そういう傲慢から目をつぶることの言い訳のようなね、もしそういうふうに使われているならば、これは私はとても難しいこと、問題ではないか。罪と戦うこと、向き合うこと、それなしに私たちが、その自分の本当の姿をちゃんと見ていくっていうことは、やっぱり主を、十字架を見上げていくことにつながると、そうレントの時に改めて教えられるように思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日もまたヘブライ書を通して、私たちが本当に罪と戦って血を流すまで抵抗したことがないと、あえて厳しくこういうふうに言われていることを、この意味を私たちの自分自身のこととして捉えていくことができますように導いてください。本当にそうだと。私たちまだまだ自分のありのままのこの愚かさに、自分の罪になかなか認めたくない。その罪を自分で認めたくない、見たくない自分がいます。それから目を背けようとしてしまう私たちがいます。でもその私たちを、その愚かな私たちをも含めて、その罪深さをも含めて、あなたが私たちを許し、そして道をなお導こうとしてくださっている。そのために私たちに気づかそうとしてくださっている。そして近くへと引き寄せようとしてくださっていることの、その恵みを受け止めることができますように、信仰の生活を、あなたがいいことばっかり私たちに、自分の都合のいいものを与えてくださるばかりに、そのような神様と思うのではなくて、このことも主の導きの中にあると思って受け止めていくことが、またそこのことを通して成長が与えられていくこと、あなたに近づけられていくことであるのだということを思いながら、信仰生活を歩んでいくことができますように。必ず私はたちのためにあなたは導いてくださっていること、我々の益のために導いてくださっていることを信じ抜くことができますように。皆によって祈ります。アーメン。